黒川角田の障害のある子供をどう育てよう。この番組は障害児者の支援に携わりながら障害のある我が子を子育てしてきた2人が親である自分たちの人生について考える音声番組です。
はい、
パーソナリティは角田めぐみと黒川直樹でお送りいたします。
はい、
ということで黒川さん2回目ですね。
そうですね2回目、はい、いえ、こちらこそよろしくお願いします。
どうでした1回目やってみて。
1回目やってみてちょっと自分のちょっとその話の下手さをですね客観的にこう聞くことになりましたね。あ、でもすごい楽しかったです。
あ、本当ですか、はい、そう言っていただけると私もすごいなんかためになりました。
あ、いやいやいや、もう角田すごい上手いからすごく
いや
すごくあの頼もしいなと思いました。
後からになってなんかこんな話してたんだなってなんか
はいはいはいはい
振り返りました
ね。ですよね。はい。はい。僕も振り返りました。
ちょうど、一週間ぶりになると思うんですけど、
はい。
どうですか？この一週間でなんか面白かったこととかありました？
そうですね。全然子供のことじゃないんですけど、
はい。
なんか僕が好きなカンサノさんっていうアーティストの方がおられるんですよ。音楽をされている方が、はい、なんか今週なんか曲を出されてるんですけど、
はい、それ何系なんですか？
それはね、何系、まあ、ポップスなんですけど、
はい、
なんかそれがですね、その知的障害者の人たちのその生活の音とか、
うん、はい、
あと知的障害のある方が書かれたその詩を元に音楽を作られてて、
はい、
でその曲がねものすごくよくって、
初めて聞きました、は
い、なんかすごくね感動しましたっていうことがありましたね。なんかぜひ聞いてみてもらえたらなって。
ちなみに生活の音って例えばどんな音なんですか？
そうですね、例えばその仕事をしてたりとか作業をしてたりとかそういう音もな、はいはい、だし、あとこう繰り返し同じ言葉を結構繰り返して言ったりとか、はいはい、その音をなんかこう繰り返し楽しんだりされる方がおられるじゃないですか、
はい、
そういう音をそういう声をこう利用してそこにリズムをつけたりとか伴奏を入れたりとか曲の合間に使ったりとか、
後で絶対聞いてみます。
はい、聞いてみてください。角田さん前言われたヘラルボニーだったかな、
はい、
のなんか依頼かなんかでみたいな。
はい、そうなんですね。
はい、
わあ、楽しみ、は
い。ぜひ聞いてみてください。
ありがとうございます。
角田さん、どんなでしたこの1週間は。
1週間というか最近、はい、息子と新しい趣味というか楽しみが、
はいはいはいはい、
余暇の時間でできて、
はい、
まあ、うちの息子水遊びが大好きなので、
はい、
今までは温泉とかプールに連れて行ってたんですけど、さすがにもう大きくなってきていて、私一人じゃ連れて行けなくなってきたんですよね。
はいはいはい。
それで、でも水も好きだし、プールも温泉も行けなくなっちゃったし、どうしようかなと思った時に、はい、なんて言ったらいいのかな、カヤック？
カヤック
というか、はい。
はいはいはいはい。
を、湖でするのをちょっと家族で始めて、
おすごい。
それにハマって毎週行ってる
みたいな。わあ、めちゃくちゃいいですね。すごい楽しそうだし、なんか親の気分もなんか良くなりそう。
いや、なんか水ってやっぱいいですよね。
うん、そうですよね。
何にも考えずにこう、ぼーっと水の上でこうプカプカ、私は結構なんかいろんなことしたい派なんですけど、水の上だったらこうゆったりできるなっていうか、はい、うん、まあ、海が近くにないので湖しかないんですけど、
はいはいはいは
い、いやなかなかちょっとね長く続けたい趣味だなと思いながら、
お子さんは船乗られてる時はどんな感じなんです？結構周り見回したりとかされる感じです？
息子はもう本当に水にの興味が強いので、はい、手を湖にこう入れて水ピチャピチャしながらとか、
はいはいはい、
でも落ちることはなくて、
はいはい、
やっぱり周りも動くし水もあるしですごい気に入ってる場所っていうか、
はい、
息子にはドンピシャな趣味だったんですよね。
わあ、いいですね。
いやーね、なかなか、あれですよね、黒川さんもサーフィンされてたって言ってた
けど。ああ、はいはいはい。
ねえ、なんか、生涯スポーツを息子と始めたいなーってつい思ってたところだったので、いいものが見つけられたなーと思いながら。いいですね。
なんか、自然の中で一緒に過ごせるっていうのが、とっても良さそうですね。
うん、いやそうです、週末に。大事ですよね、うん。そう、週末にこういうのは続けたいなーなんて思ってました。う
ん
う
ん、いや、いいですね。なんか自然のなんか北海道っぽいなと思っちゃいましたけど多分こう僕らの住んでる地域とは全然違うなんか湖とかでもすごい綺麗なんでしょう ね、 きっと、うん、
今年は北海道もすっごい暑かったので、
あ、はいはい、
まあ、だからできたスポーツなのかな、
あ、なるほど、
思いながら、
はい、
ね、
そうですね、寒くなっちゃうとちょっとね。
あ、そうなんです。うん、だから今度は冬の余暇の過ごし方をなんか何をしようかなって今から考えてて、おすすめがあったらぜひ教えて。
いやー、ちょっと冬は冬はやっぱ温泉とかになっちゃいますよね。
うん、
冬はね、はい。僕自身がちょっと寒いのが苦手なんで割ともうおとなしいですね。はい、
インドアなんですね。
はい、インドアです冬は。はい。
そっか。じゃあ早速今日のテーマ行ってみましょうか。
はい。
はい。では今日のテーマです。
はい。
障害児の親どう働く、
うんうん
う
ん、
ということで、はい、よろしいでしょうか。
はい。よろしいです。
すごい、これは本当に皆さん悩まれてると思うんですけども。
はい。そうですね。
まず黒川さんのノートの記事にすごい私は衝撃を受けた。障害児の親は共働きが基本って書かれてましたよね、
はい、
その記事を見た時に私すごくやっぱりインパクトを受けて、
はい、
ああなんかこうズバッと私がなんかモヤモヤと考えてたのを言語化してくださってるなと思って感銘を受けたんですけど、
はい、
どうして黒川さんは共働きが基本っていうふうにちょっとご説明いただいてもいいですか。
そうですね、その共働き、まあ単純に共働きだと、まあ、収入が増えるっていうのはまあもちろんあるんですけど、はい、まあ、一番そのメリットが大きいなって思ってるのが、うん、やっぱりこう子供との距離感を仕事によってその調整することができるっていうのがやっぱり一番大きいかなと思ってるんですよ、
うんうん、
やっぱりその、まあ、僕も含めてやっぱ子供のことがとてもみんな大切だと思ってて、
うん、
ずっとその一緒にいたいっていう気持ちをこう親はみんな持ってると思うんですけど、
うん
う
ん、
でもこう必ずと言っていいほどやっぱりこう親の方が先に亡くなってしまうわけじゃないですか。
はい、そうですね。
でやっぱりこう親といる安心感っていうのは、
うん、
親が亡くなるとこうそのまま不安感になっちゃうから、
うんうんうん、
結果としてその子供のためにならないというか、
うんうんうんうん、
だから僕は割とその親子の距離感ってとっても大切だと思うんですけど、うんうん、それをねやっぱりこううまく調整できる手段っていうのが、まあ、仕事が一番しっくりくるかなって思うんですよね。
うんうんうんうん、
例えば距離感を調整するのに、うん、遊びに行ったりとか、うん、自分の趣味をするっていうことになると、はい、やっぱりこう子供に対してこう罪悪感が生まれると思うんですよ、
うんうん
うん、でも仕事ってまあその辺ちょうどよくて、
うんうん、
その収入が増えればまあその療育の選択肢もまあ増えるし、
うんうん、
結果的にその子供にそういう親のその仕事で得られたものって子供にもやっぱり還元できることを考えると、
うんうん、
やっぱり共働きっていうのが一番いいのかなっていうふうに思ってます、
うんうん、共働きをするイコール子供を預けなくちゃいけないっていうところがあるから、
はい、
きっと預けるっていうのってなんとなく私たちからするとちょっと罪悪感っていう言い方はあれですけども、
そうですよね、
人にお願いするっていう風になった時に、うん、さっきおっしゃってたように、まあ、お仕事してたらちょっとなんて言うんですかね、私たちも罪悪感が薄れるじゃないですけども、
う
ん、
そうですね、
そこもありますよね。
そうですね、やっぱりそれもあるし、 やっぱりこう障害を持つ子供を育ててる親ってちょっとこう孤独な感じもすると思うんですよね。
そうですね、
うん、やっぱりこう健常の子を育ててる親の方がその圧倒的に多い中で、
うん、
自分の子供は障害があるっていうのって、
うん、
割と僕その孤独な状況だと思うんですよね。
はい。
だからやっぱり社会人としての顔も持ってた方が絶対いいなと思ってて、うんうん、親自身も、
うんうん、
やっぱりこう一個人として社会とちゃんとつながってたりとか、うんうん、そういうその集団に属するっていうところも、うん、やっぱりその育児ストレスが、うんうん、その予防できるその割といい方法だと思うんですよね。
いや、そうですね、はい、
ですし子供も逆にその、うん、こう親以外の人とやっぱり話したりとか親じゃない人から受ける教育っていうの機会っていうのが、
うんうん、
やっぱりその将来的にその親と離れた時のことを考えて、うん、とっても大切だと思うんですよね、
うんうん
うん、やっぱり親から離れたところでどれだけその子がその子らしく いられるかっていうところが、
うんうん、
となんかこう幸せにつながっていくのかなっていうふうに思うので、
うん、はい、そうですね、はい、なんか私も仕事の意義って、
はい、
あのもちろんお金給与をいただけるっていうことと、
はい、
あとやっぱり社会に出るその人とのつながりっていうことと、うん、まあ、あともう一つ私健康も入ってるかなと思っていて、結局仕事に出ることで家以外の外に出ることって、
はい、
体にも心にもあの、うん、心身ともに健康につながると思っているので、
う
ん
う
ん、
そうですね、
はい、仕事の意義としてなんか私の中ではこの3つって考えてるんですよね、
はいはいはい、
でやっぱり自分たちがついついさっき言ってたように閉鎖的なこう、うんうん、マイノリティになってしまって、
はい、
あの孤独感を感じる中で、
はい、
うん、とこの障害児を持ってるからこそこの仕事の意義の3つがすごくこう有意義に感じられるというか、うん、価値を高く感じるというか、
はい、
重要に感じることを私もよくあって、
はい、
ね、まあ、それプラスそうですよね、子供を預けることで子供自身も他人との関わりがどんどん増えていくっていうことですよね、
う
ん、
そうですね、意外とやっぱこう仕事をやってってるから健康っていう側面も、
うんうん、
角田さん言われるように僕はあると思いますね。ちょっと
そうなんですよね、
やっぱ家の中で子供とずっと一緒にいるっていうところがお互いのそのねその心にとって健康的なのかどうなのかっていうところが、
ね、
まあまあもちろんそのね仕事にやっぱり行こうと思ったらやっぱり預け受けられるところがないといけなかったりとか、
うんうん、
預ける人がいないといけないから、
うん、
やっぱりその人のその住んでいるその周りのその資源というか社会的資源とか、
う
ん
う
ん、
そうですね、
そういったものにもよるので一概に言えない部分はあるとは思うんですけど、うんうん、まあできるならばあの、うん、働いた方がいいんじゃないかなって思います。そうなんですよね。
はい、はい、なんかね仕事と学校がなければ私も朝ごはん作るのかなって感じなんですけど、
うん、なるほど、
だらしなさすぎて、
いやいや、ちょっとそこはちょっとあれです、イメージとちょっと違うところで
本当ですか、
はい、ちょっと面白いですね、うん、
いやーなんかねあの、うん、外に出なくちゃいけないからこう頑張って起きて髪を整えて顔をメイクして出かけますけど、
うん、
外に出なかったらもうなんかあれですよ、ずっと寝巻きでも入れますよね。
そうですね、まあ言いますね、確かにまあ予定があるっていう大切さもあるかもしれないですね、うん、そういう、
そうですね、はい、私がその講演すごく偉いというか有名な先生の講演会に伺った時に、
はい、
その先生はまあもちろん反対される方とか嫌な思いされる方がいると思うけど、
はい、
障害のある子を持っている親はやっぱり仕事をしないで子供と向き合う時間を作ってほしいっていうことを言われてたんですよね。
なるほど。
で私その時にやっぱりすごく ックというかを受けて、はい、それはその方が言ってることが、
うんうん、
に反抗的な思いを持ったからショックだったわけじゃなくて、
はい、
なんかその時がちょうど息子が、幼稚園とか保育園とかに入れなかったりとか、
はい、
まあ、あの病気が判明してちょっと落ち込んでた時もあって、
はい、
あの講師の先生がおっしゃったことも、
はい、
すごく大切なことだなと思って、なんかちょっとショックを受けたんですよね。はい、
なるほど、
うん、
そうですね。向き合う、まあ、確かに向き合うことは大切だと思うんですけど、
うんうん、
なんか向き合い方って割とこう多様なところもあるかもなっていうふ
う
にその話を聞いて、
ね、うんうん、
例えばその、うん、なんだろう、に逃げ場がないような向き合い方もあるじゃないですか。
はい、
うん、それだとちょっとギスギスしちゃうところもあるんじゃないかなっていうふうに思いましたね、うんうん、なんか子供と向き合ってで親として何をしてあげたいのかとか、うんうん、何をすべきかっていうことを、うん、こう俯瞰で考えることはとっても大切だと思うんですけど、
うんうん、
まあ、だからこそこうその親子にその向いた向かい方というか、
うんうん、
例えばその、まあ、お父さんを挟んで向き合った方がいいのかとか、
うんうん、
周りの人を挟んだ方がいいのかとか、
うん、
あるいはこう2人だけで話す時間が定期的に必要なのかとか、
うん、
なんかその先生がそのおっしゃられるその本質的にはなんかそういう時間が必ず必要だよっていうことが言いたかったんですかね、
うん、
時間の長さが重要なのかどうかっていうのはちょっとまたそれぞれによって、
そうですね、
うん、違うかもしれないですね、はい。
なんかその先生が最後に、
はい、
まあ、何に変えてもやっぱり安定っていうのが障害児子育てには大切っていうことを言っていて、で私は、まあ、最終的にその安定っていう言葉を、
はい、
なんか自分の中で咀嚼して、
はい、
あ、大切にしていきたいなっていうふうに思ったんですよね、
はい。
さっき黒川さんが言ってたように安定はどういうこと状態なのかなって思うと、もしかするとそれは時間の問題ではなくて、うんうん、
はい、
さっき言ってたように社会の中に出たりとか、はい、心身ともに健康で過ごすことが安定につながることもあるだろうし、
うんうんうん、
お金がある程度こうあって家庭がこう、うんうん、なんていうのかな、カツカツしていないっていうか、
はいはい、
それも安定につながると思うし、うんうん、なんかそうなるとすごく過ごしやすいなーっていう、生きやすいなーなんていうふうに思ったんですよね。
いや、それはもうそうですよね、うん、そう思います僕も。なんかこう穏やかでこう痛いですね。
本当ですね。
なんかあんまりこう、まあ日常的にやっぱりこういろんなことがあるからこそこう落ち着ける場所というか、
うんうん
うん、あんまり、まあ、子供もまあ僕もこう安楽って言ったらおかしいですけど、
うん、
穏やかに過ごせるような毎日をこう、うん、追求していきたいですよね。
うん、
はい、
なんかそれを考えると、
はい、
仕事イコール子供を預けるっていうなんか白黒はっきりするものではなくて、もしかすると仕事っていうのもいろんな働き方が今はあるし、預け方とか助けていただく方法もなんかいろんな方法があるなとかって思ってたりしたんですよね。なんか自宅によくありますよね、ご近所のサポーターの方が来て。
あ、なるほど。
結構うちはそのご近所サポーターみたいなのが自治体でこう派遣してくださるので、
はい、すごい。
はい、それで近所の方がこうあの家から出る、家が安心の場所のお子さんって結構いたりするじゃないですか、
はいはいはいはい、
そういうお子さんの場合はご自宅にサポーターの人が来てくれて、
うんうんうん、
家でこう見守りというか、
う
とかっていうこともしてくださって、
なるほど。
なんかわざわざ法デーとかにこう預けに行かなくても、
はいはいはい、
そういう可能性もなんか選択肢としてあるかなとか、うん、
なるほど、
うん、
それはなんか逆にそのお子さんもすごく安心そうですね。なんか自分の住んでるところに来てくれるっていうのが。
そうですね、うん、はい、
なんかいいですね。そういうのを活発になんかされてるっていうのがとってもすごくいい地域だなって思いました。
うん、うん、なんかその安定っていう話でいくと、
はい、
障害児の親ってすごい感覚を研ぎ澄まさなくちゃいけないっていうか、
はいはいはいはい、
僕言わないですけど、
はいはいはいはい、
さっき言ってた向き合い方に関しても、
はい、
黒川さんが大事にされてるその子供との距離感に関しても、
はい、
これってちょっと距離が近すぎてるかなとか、
はい、
これちょっと私仕事にのめり込みすぎて子供のことほっときすぎかなとか、
はいはいはいはい、
今子供ってどういう調子なのかなっていうのが、
はい、
なかなか表出が難しい子供であるからこそ、はい、親がすごく敏感に俯瞰しながら、
はい、
こう見ていかなくちゃいけないと思ってるんですよね。
はいはいはい、
なのでなんか働き行く時もなんかその向き合い方とかも親のなんかこう感性といいますか子供とのうまいこうお互いの意思疎通で、
はい、
あちょっとここは私仕事にのめり込んでるかなとかっていうふうに、
はい、
うまくバランスを保っていけたらななんていうふうに思って、
はいはいはい、
黒川さんの記事を読んでたんですよね。
ああ、そうなんですね。あ、そこにつながるんですね。
あ、そうなんです、そうなんです。
なるほど、すごい、今でもすごい、うん、いや、でもそうですよね。コミュニケーションがやっぱりこう、取りにくいから、なんか、うんうん、自分が察してあげないとなっていう、そういう緊張感ってありますよね。
はいはい、そうですね、うん。
ありましたね、うんうん。今でもありますね。
ああ、うん、そうですか。
やっぱり、はい。
なんかね、それを私たちが通訳みたいにして、周りの人にこう、
はい、
お話しする機会も結構あるじゃないですか。
はいはいはいはい。
サポートブックとかね、作ったりもすることもあるかもしれないけど、やっぱり、
はい、
預けるにしても、あの誰かと何か関わっていただくにしても、はい、息子今はこういう状況ですとかって毎朝こうね、
うんうん
う
ん、
うまくこちらで説明をしないと、
はい、
やっぱり、うん、と息子の状況って周りの人には分かりにくかったりするので、
はい
ね、なんかそういうのが全部仕事とのバランスに私はつながっているなって思いながら。
なるほど、すごいですね。仕事されながらちゃんとお子さんの気配りも欠かさず毎日状態を説明して、
いやいや、
でご自身も仕事に行かれるなんてすごい頑張られてますね。
いやいや、でも子供育ててるから仕事が楽しいのはありますよね。
ああ、まあそれはそうですね、思います。なんかちょっとこう特別な感じがするというか、メリハリがすごい感じますね、はい、メリハリを、
うん
うん
うんうんうん、
やっぱ子供のことをやってる時と仕事をやってる時っていうそのギャップがやっぱりすごいあって、
あ
でもなんかそれがなんかいい影響があるというか、
はいはい、
なんかどっちもマネにならないというか、
うんうん、そうですね、
うん、そういうのもあるかなって思いますね。
うん、
はい、
はい、いやーなかなかなんか仕事といえど奥が深いですね。
そうですね。
そして私たちはね、はい、どちらも仕事をしながら子育てしている2人なので。
そうですね、
なんか仕事はした方がいいよねっていうような話になってきちゃったんですけど。
いやいや、そうですね。いやでもそうですね、まあいろんなご家庭の事情があるんですけど、
うんうん、
なんかメリットデメリットを比べた時にまあメリットの方が大きいっては思いますね、
うんうん、
はい、
うん、うん、そうですね、はい、あとはね、さっき私もお話したように0か100じゃないっていうか、
うんうん、
仕事もいろんな仕事の仕方もあるだろうし。
そうですね、そういうバリエーションですかね、うん、
そうですね、
確かに
でもなんかあれですよね、はい、考え方がやっぱり私たちどうしても最初の話に戻るけど孤立化することが多いから、
うん、
こうやっぱり外に出る機会を意図的に作ったりとか考えがこう凝り固まらないようにっていうのは意識してますよね、
はい、そうですね、それは、うん、なんか孤立しちゃわないようにというか自分の頭の中まで孤立 しちゃいそうになっちゃう瞬間がやっぱり、はい、あるんで、だからそうならないようにっていう意識は持ってはいるんですけど、なかなか難しいですよね。それは、はい。
はい、落ちるときは落ちますよね。
はいはい、そうですね。もう周り見えなくなっちゃうときもありますね。うん、確かに。
黒川さんでもあるんですね。
いやー、めちゃくちゃありましたね。今もあるし。
うん。
でも逆になんか仕事の中でこう、得たことが、なんかこう、ちょっとこう、そういうもので取り戻せてたりとか、そういうのはあるかもしれないですね、仕事柄。
うんうん、そっか。
はい、やっぱり老人、その介護をされてる方との結構話す機会も多かったので、
はい、
逆にそういうその介護されてる高齢の人にこういろんなことを教えてもらったりとか、
あ、
そういう人たちのその心持ちとか悟りじゃないけど、うん、そういったものに助けられたりとかは結構しましたね。これはちょっと特殊な経験だとは思うんですけど、はい。
うん、いやでもそれこそ社会とつながるというか、いろんな人の話を聞けたりとかっていうのは、はい、私たちもね、迷い悩みながら子育てしてるから、
はい、
すごいなんかあれですよね、導いてもらうことって多いですよね。
うん、そうですね。
なんか仕事の話をしつつやっぱり自分たちの人生についての話に、
ね、ああ、いやいや、そうですね。まあまあ密接ですからね。
そうですね、はい、奥が深いなということで、はい、今日はじゃあこんな感じで、
はい、
終わりましょうか。
そうですね、はい、
はい、じゃあ今日もありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
またの機会に、
はい、そうですね、また来週かな、はい、
はい
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい、じゃあありがとうございました。
はい、
じゃあ失礼します。
さよなら。
はい。